政党を離任する人々、ファリサイ派への戒め。安息日、モーセの律法の象徴は人のため、困窮に優先する法律はない。マルコ2章23から28、ルカ6章1から5、12章1から8。ある時、安息日にイエスは麦畑の間を通って行った。弟子たちは腹を空かせており、麦の穂を摘んで食べ出した。これを見てファリサイ派の人たちはイエスに言った。見なさい、お前の弟子たちは安息日にしてはならないことをしている。するとイエスは言った。ダビデが自分も仲間たちも腹を空かせていた時に何をしたか、あなたたちは分かっていない。ダビデは神の家に入り、祭司以外、ダビデもその仲間たちも食べてはならない供え物のパンを食べたではないか。安息日に聖所にいる祭司は安息日に違反しても道を踏み外したことにはならないと律法に示されているのを知らないのか。あなたたちに言っておく、聖所より偉大なものがここにいる。あなたたちが私が求めるのは人の痛みを分かることであって生贄ではない。ホセア書6章6とはどういう意味か分かっていたなら、罪もない人たちを咎めるようなことはしなかったであろう。実に人の子は安息日の主である。安息日を犯して弱者の側に立ち、権力者の弾圧を招く。マルコ3章1から6、ルカ6章6から11、9から14。イエスはそこから下ってきて街道に入った。するとそこに片手のなえた人がいた。人々はイエスに、安息日に病人の手当てをすることは許されるでしょうか、と問いかけた。イエスを告訴しようと狙ってのことである。イエスは言った。あなたたちのうち誰か羊を一匹持っていて、その羊が安息日に穴に落ちたとき、抱えて引き上げてやらない者がいるだろうか。人は羊よりもはるかに大事である。だから安息日であってもそれがなすべきことなら許されるのだ。そしてその人に手を伸ばしなさいと言った。その人が手を伸ばすと、もう一方の手と同じように丈夫になっていた。ファリサイ派の人たちは出て行き、どうやってイエスを殺そうかと会議を開いた。自分の小ささ、弱さをもって人々を解放する主のしもべイエス。15から21。イエスはそれを知ってそこを立ち去った。大勢の民衆がついてきた。イエスはその人たちみんなの手当てをした。そして自分のことを言いふらさないようにと彼らを戒めた。こうして預言者イザヤによって言われたことが実現した。見よ、私のしもべ、私が選んだもの、心にかなう私の大切な人。私はこのしもべに私の霊を授け、彼は世の民に解放を知らせる。私のしもべは言い争いをせず、悲鳴も上げず、通りでは誰もその声を聞くことがない。傷ついた足を折り捨てることをせず、くすぶる刀身でも吹き消すことはしない。こうして解放を勝利にまで導く。世の民はこのしもべに望みをかける。イザヤ書42章1、4。悪霊を追い出す解放の働きはすべて聖霊による。マルコ3章20から30、ルカ11章14から23、22から32。その時イエスのところに悪霊に疲れて目が見えず口の聞けない人が連れてこられたが、イエスが手当てをすると物が言え、目が見えるようになった。民衆は皆驚いて、この人はダビデの申し子ではないだろうかと言っていた。これを聞いてファリサイ派の人たちは、この男は悪霊の頭ベルゼブルによって悪霊を追い出しているだけだと言った。イエスはファリサイ派の人たちの思惑を知って彼らに言った。どんな国でも内輪で分裂したら荒れすたれ、どんな町でも家でも内輪で分裂したら立ち行かない。もしサタン、悪霊がサタンを追い出しているとすれば、それはサタン自身の分裂だ。そうなればどうしてその国が立ち行くだろうか。もし私がベルゼブルによって悪霊を追い出しているというのなら、 あなたたちの仲間は何によって追い出しているのか。だからあなたたちは自らを裁いていることになるのだ。しかしもし私が神の霊によって悪霊を追い出しているのであれば、神の国はまさにあなたたちのところまで来ているのだ。強い人の家に入ってその家財を奪うのに、まずその強い人を縛らずにどうしてそれができるだろうか。まず縛っておいて家のものを奪うものだ。私の側に立たない者は私に敵対しているのであり、私の側に立って人々を集めるのでなければ、それは追い散らしていることになるのだ。だから言っておく、人が犯すどんな道の踏み外しも、またどのような侮った物言いであっても、いつかは許してもらえる。しかし聖霊に対する侮った物言いは許されない。人の子について足ざまに言ったとしても、それは許してもらえる。しかし聖霊について足ざまに言うものは、この世でも後の世でも許されることはない。神が見るのは身分や立場ではなく、何をしたかである。マタイ7章16から20、ルカ6章43から45、33から37。あなたたちは良い木であればその実も良いとし、粗悪な木であればその実も粗悪だとしている。実に結ぶ実からその木は知られるものだ。毒蛇の子孫どもよ、人を威圧する者がどうして優れたことを語れるだろうか。口が語るのは心にあふれることだけである。良い人は良い蔵から良いものを出し、威圧的な人は威圧的な蔵から人を威圧するものを出すのである。言っておくが、裁きの日には人は自分が話した行いの伴わないすべての言葉を清算することになる。あなたは自分が身をもって語ったことによって正しいとされ、また自分が身をもって語ったことによって有罪とされるのである。真の奇跡はヨナの奇跡のみ、死からの立ち上がり。マルコ8章11から12、ルカ2章29から32、38から42。その時、律法学者とファリサイ派の何人かがイエスに、同志さん、あなたがする奇跡を見たいものだ、と言った。イエスは彼らに言った。威圧的で浮気性な者たちは奇跡を求める。しかし、預言者ヨナの奇跡のほかに、こういう人たちに奇跡が行われることはない。ヨナは三日三晩、大魚の腹の中にいた。ヨナ書2章1。ちょうどそのように人の子も三日三晩大地の中にいる。ニネベの人たちは裁きの場で今の世の人々と一緒に立ち上がり、今の世の人々を有罪とするであろう。ニネベの人たちは低みに立って見直し、ヨナの教えに従ったからだ。ほら、ヨナに勝る者がここにいる。南の国の女王は裁きの場で今の世の人々と一緒に立ち上がり、今の世の人々を有罪とするであろう。南の国の女王はソロモンの知恵を聞きに地の果てからはるばる来たからだ。ほら、ソロモンに勝る者がここにいる。汚れを忌み清めにこだわる。差別的な人たちの落とし穴。ルカ11章24から26、43から45。ところで、汚れた霊が人から出ていくとき、その霊は乾ききった血をうろついて休息の場を求めるが見つからない。そこで出てきた我が家に戻ろうと言って来てみると、その家は空いており、掃除をして整えられている。そこでその霊は行って自分よりさらに威圧的な他の七つの霊を連れてきて、そこに住み着くのだ。そのためその人の状態は前よりもひどくなる。威圧的な今の世の人たちにもこのようなことが起きているのだ。イエスの聖情を疑う母マリアと兄弟たちへのイエスの怒り。マルコ3章31から35、ルカ8章19から21、46から50。イエスがなお民衆に話していたとき、イエスの母親と兄弟たちが イエスに話があると言って家の外に来て立った。そこにいた一人がイエスに、ほら、お母さんと兄弟たちが話があると外に立っていますと伝えた。するとイエスは伝えてくれたその人に言った。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。そして弟子たちの方へ手を伸ばして言った。ほら、ここに私の母、私の兄弟たちがいる。誰であれ、天の父の思いを行う人こそ私の兄弟姉妹であり母なのだ。実りは底辺から小ささに秘められた生命力。13章1から52。神の命はすべての人に、しかし実りは底辺から。マルコ4章1から9、ルカ8章4から8。13章1から9。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っていた。すると大勢の民衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろした。民衆は皆岸辺に立っていた。イエスは多くのことを例えを用いて話した。種をまく人がまきに出た。まいていて、あるものは通り端に落ちた。すると小鳥たちがやってきて食べ尽くしてしまった。またあるものは土の少ない岩地に落ちた。土が浅いのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないので枯れてしまった。またあるものは茨の茂みに落ちた。ところが茨がはびこり覆い塞いでしまった。またあるものは適した土に落ちた。それであるものは100、あるものは60、あるものは30もの実をつけた。聞く気のあるものは聞きなさい。例えで話すのは感性の鈍い人たちへの配慮。マルコ4章10から12、ルカ8章9から10、10から17。弟子たちはイエスに近寄ってきて、なぜあの人たちには例えで話すのですかと言った。イエスはそれについてこう言った。あなたたちは天の国の神秘的な働きをわかる感性があるが、あの人たちにはそれがない。持てるものはさらに与えられて豊かになるが、持たないものは持っているものまで取り去られてしまうものだ。だからあの人たちには例えで話す。見ても見ず、聞いても聞かず、心に感じて共に立とうとしないからだ。イザヤの預言はあの人たちに実現している。あなたたちは聞くには聞くが、決して心に感じて共に立とうとしない。見えてはいるが、決して見ようとしない。この民の心は肥大し、耳は遠くなり、目は伏せられたままだ。もはや彼らは目で見ることも耳で聞くこともなく、心に感じて共に立つことも立ち返ることもない。それで私は彼らを癒すことができないのだ。イザヤ書6章9から10。しかしあなたたちの目は神からの力をいただいている。見えているのだから。あなたたちの耳もそうだ。聞こえているのだから。はっきり言っておく。多くの預言者や解放を志した人たちは、あなたたちが見ているものを見たいと思ったが見ることができず、あなたたちが聞いているものを聞きたいと思ったが聞くことができなかったのである。まかれたものは受肉した神、イエスの命。マルコ4章13から20、ルカ8章11から15、18から23。あなたたちは種をまく人の例えを聞いた。神の国を告げる出来事を耳にしても心に感じて共に立たない人は、皆威圧する者が来てその心にまかれたものを奪い去る。通り端にまかれたとはそういう人である。岩地にまかれたとは、その出来事のことを耳にしてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、その出来事のことで弾圧や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人のことである。茨の茂みにまかれたとは、その出来事のことを耳にしても、世の思い煩いや富の誘惑がその出来事を追い塞いで実りなしに終わる人のことである。 適した土にまかれたとは、その出来事を耳にして心に感じて共に立つ人のことである。こういう人はよく実り、あるものは100、あるものは60、あるものは30もの実をつけるのだ。神の国は敵味方攻防の場、麦か毒麦か人の判別を早まるな。24-30。イエスは他の例えを出して言った。天の国は自分の畑にふさわしい種をまいた人のようだ。人々が眠っている間にその人に敵意を持つ者が来て、麦の間に毒麦をまき散らしていった。芽が出てやがて実がついたが、その時になって毒麦も現れた。しもべたちは主人のところへ来て言った。主よ、あなたはご自分の畑にふさわしい種をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が混じっているのでしょう。主人は、敵意を持つ者がやったのだと言った。ではよろしかったら行って毒麦を抜き集めましょうかとしもべたちが言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れの時が来たら借り手たちに私が言おう。まず毒麦を抜き集め、焼いてしまうために束にくくれ。麦は集めて蔵に入れよと。神の国はからし種、小ささに秘められた豊かな生命力。マルコ4:30-32、ルカ13:18-19、31-32。イエスは他の例えを出して言った。天の国はからし種のようだ。人がこれを取って自分の畑にまいた。からし種はすべての種の中で一番小さいが、成長すると野菜などよりも大きくなり、空の小鳥たちが来て枝に巣を作るほどの木になる。神の国は酵母、小ささに秘められた強大な影響力。ルカ13:20-21。33。イエスは他の例えを話した。天の国は酵母のようだ。女性がこれを取って40リッターの粉に練り込むと、やがて全部が発酵する。例えで語るのは予言を実現させるため。マルコ4:33-34、34-35。イエスはこれらのことを皆例えを用いて民衆に話し、例えなしには何も話さなかった。こうして預言者を通して言われたことが実現した。私は口を開いて例えを話し、世の始まり以来隠されていたことを大声で告げる。詩篇78:2。種まきは神が受肉した人の子、低みから立つイエスによって。36-43。さてイエスは民衆を残して家に入った。すると弟子たちがそばに寄ってきてイエスに言った。畑の毒麦の例えを説明してください。そこでイエスはこう言った。ふさわしい種をまく人は人の子、畑は世界。ふさわしい種とは天の国の仲間たち、毒麦は威圧する者の仲間たち。毒麦をまいた敵意を持つ者とは惑わす霊。借り入れは世の終わり、借り手は御使いたちである。毒麦が抜き集められて火で焼かれるように、世の終わりにはそのようになる。人の子は自分の使いの者たちを使わして、自分の国からつまずきとなるすべての者と、したい放題に振る舞う者たちを集めさせ、燃え盛る炉に投げ込ませる。そこには嘆きと歯ぎしりがあるだろう。その時、抑圧からの解放を志す人たちは父の国で太陽のように輝くのだ。聞く気のある者は聞きなさい。神の国の値打ち、石ころ混じりの畑である貧しい人々の中に宝が。44。天の国は畑に隠されている宝のようだ。見つけた人はそのまま隠しておき、 喜びのあまり言って持ち物を全部投げ出してその畑を買う。神の国からの働きかけ。高価な真珠の貧しい人々を尋ね求めている。45-46。また天の国は良い真珠を求め歩く商人のようだ。高価な真珠を一つ見つけると出かけていき、持ち物を全部売り払ってそれを買った。神の国の裁き。引き網はすべての人を包み込むが、正義の視点で選別が。47-50。また天の国は湖に入れてどんな魚でも集める引き網のようだ。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、粗悪なものは外に放る。世の終わりはこのようである。御使いたちがやってきて、解放を志した人々の間から威圧的な者たちをより分け、燃え盛る炉に投げ込む。そこには嘆きと歯ぎしりがあるだろう。善意の学者たちの限界。51-53。あなたたちはこのことを皆心に感じて共に立つ気になったか。弟子たちは、はい、と言った。そこでイエスは言った。だから、天の国に弟子入りした律法学者は皆自分の蔵から新しいものと古びたものとを一緒くたに取り出してしまう家の主のようなものだ。イエスはこれらの例えを話し終わるとそこを立ち去った。